Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の夢枕漠さん、そのパート4です。夢枕さんのこれからについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
格闘技、釣り、そして、はい、まあ、書くことも一番の趣味ということですけど、それ以外に最近なんか新たに興味持ってるようなことってありますか？
なんだろうな。
いろいろとでもこう興味が、
興味はね、僕いっぱいあるんですけど、大体子供の頃好きだったことを今やってる感じですね。釣りもそうだし、まあ、格闘技、これ自分ではやらないんですけど、仕事もまあそうですね。あと山へ行ったりするのもそうだし、川でまあカヌー漕いだりこうしますけれども、陶芸は割と最近始めたなって感覚なんですけど、もうでも14、5年ぐらいなりますから。
陶芸
、あの土をこういじって、
あ、陶芸です、はいはいはい、
まあ、ぐいのみ作ったりね、してんですけど、ほんと最近なんだろうね。
まあでもその辺がいろんな昔からやってることがずっと続いてると、
そうですね、だいたい続いてるですことですね。最近っていうとね、まあ、同じ釣りの中で、こういう釣りをみたいなことで言うと、まあ、フライがこの 4,5 年は面白いですね。同じ釣りの中でも。
なるほど、なるほど。もうフライフィッシングが。
フライフィッシング
かなり来てる。
だんだんね、フライフィッシングの比重が多くなってますね。
へー。
なぜだろうね。
なぜかはよくわからない。
多分面白いからだろうと思うんですけど、おそらくね、難しいからじゃないですかね。
難しい
ですね。餌釣りっていうのは釣りでもね、割と、まあ、ミミズとかね、ああいうの触るのが平気な人は割と簡単に覚えられるんですよ。仕掛けも簡単で。ただフライフィッシングだけは習わないとね、遅いですよ、覚えるのが。習うと早いし、あとはテクニックも複雑でね、非常にやることが多い釣りなんですよ。
まあだから逆にやりがいがある、
やりがいがあるっていうか面白いですね。
そうですか。じゃあ
だから現場で考えることが多いですよね、フライだと。
あ、そうですか、なるほどね。そう、じゃあこれから挑戦しようというようなことになってくると、どういうことになってきますかね。
なんかを壊したいですよね。まあ、一番で言うとその仕事の方面で壊したいですね。今まで作ってきた自分をね、壊したいっていうか、まあ、具体的には全く夢枕じゃないペンネームで全くの新人としてデビューしたいなと思って、これちょっと作戦を考えてるんですけど、もう 2,3 年したら、まあ、言ってもどうせここじゃ新しいペンネームを今考えたんですけど、それはまあちょっとここでは言わないで、まあ世間に内緒でやろうと思ってるんで、だからある出版社に相談したら、バクさん、でも部数は、今のバクさんの部数はすれませんよっていう、それで結構ですという話をして。
なるほど。あ、じゃあそういう
プロジェクトも。今は僕だったら、こういう小説だったら何部すれば売れるっていうのは分かってますけど、新人だと分からないので、今の部数よりずっと少ない部数でその本は、その勝負しないといけないんですよって言われて、ああその通りだなと思って、まあそれでデビューしたいなと思ってです
ね。なるほど。
それはちょっとやってみたいですね。
あ、それはかなり面白いですね。じゃあまあ大体3年後ぐらい
ぐらいには本でという、もう今年ぐらいからぼつぼつと書き始めて、だからそれをちょっとね楽しみにしてですね。だから前の自分壊すっていうよりは、だから今まで自分が使った技を全部捨てて全くの新人として文体も変えて、テーマも今までやったことがないような、今までと同じものを書くんだったらね、ペンネーム変える意味がないんで、それをちょっと
そうですか。
やってみたいです。じゃあ。っていうか、やるんですよ。
やる。
やるんです
。じゃあ、3年後ぐらいに謎の大型新人が現れたら、もしかし
たら。もしかしたら僕かもしれないです。
そうですか。
それはわかんないですね。
なるほど。
全く売れないで消えちゃうかもしれないし。
そうか。じゃあ、それもちょっとね、はい、どうなのかっていうことをね、注目しながらいきたいと思います。キャラクター、まあね、安倍の生命とか、空海とかいろいろあります、そういう強力なキャラクターって今後も現れてきますかね？
ありますね、いくつか。
ある。
一つ言うとね、水戸黄門をやりたいなと思って。
水戸黄門ですか？
水戸黄門電気工というタイトルはもう10年ぐらい前に決めたんですけど、水戸黄門って、
はい、
日本全国を旅行したりっていうのが今言われてますけど、まあ、あれの元になった話があるんですよ。水戸黄門って大日本史っていうね、日本の歴史の本を編纂事業を始めたんですね。それで日本の各地のね、いろんな伝説とかいろんなものを集めてね、それからでかい船を作ってね、北海道までね、行こうとしたりした男なんですよ。で、この水戸黄門がいろいろ調べていったら、謎が日本史の中にある、いくつか。例えば、邪馬台国はどこかとかね。だから今、普通、現代で言えば電気小説にあたる話を、水戸黄門を主人公にして、水戸黄門が邪馬台国をどこかをね、助さん、角さんと一緒に探しに行くというね、話をね、シリーズでやりたいんです。いいでしょ、この間。
面白そうですね、これはね。
この水戸黄門がもうどうしようもない親父で、わがままでっていうね、ちょっと強力なキャラクターで、例えば義経がモンゴルへ行って、ジンギスカンになったみたいな伝説を北海道まで行って、調べるとね、謎の軍団が水戸黄門の邪魔をしに来るとかさ、そういう話でね、ちょっとやりたい。だから今までの水戸黄門と全然違う。
そうですね。
話をやりたい。この水戸黄門はちょっとね、まあこれから狙ってるいくつかの強力なキャラクターの中の一人です、ね。
なるほど、なるほど。そうか。これは楽しそうだな。
いいでしょ。
いいですね。そうですか、じゃあね。でも、そういったキャラクター続々現れてくる感じなんですね。だ
から、割とね、ネタは困んないんですよね。
先ほどおっしゃった ことですね、それね、書くことが本当に好きだということで。
はい。
もう、それは少年時代から。
そうですね。僕は小学校の頃から小説は多分書き始めていたので、で、もっと前のね、5、6歳の時に小説は書いてないんだけど、お話は作ってたんですよ。うちの親父がね、話が好きで、僕が寝る前にね、本当ちっちゃい頃、いろんな話をしてくれたんですよ。その話を聞いてると、その続きはどうなったのって寝なかったらしいんだよね、俺は。で、親父がもうね、適当に作った話を言ってるから、もうおしまいだって言って、はい、じゃあその続きは、俺がやりますと言って、俺はやってたんだよね、ずっと。その親父の話の続きをいつも。
ああ、そう。
だからそれがベースになってるんじゃないかと思いますよね、多分。
なるほどね。そうですか、そっからもうずっと来てるわけですね。
だから、5、6歳ぐらいから、その、書いてはいないけど作ってた、ね、話を。
じゃあ実質的なサッカー人生ももう半世紀過ぎてるっていう。
半世紀ぐらいですね。
ということになるわけですね。今後の具体的な出版予定っていうのは
6月からですね、
はい、
キマイラシリーズをもう一回今度は新書で出し直すんですけど、これはね、もう27年ぐらい書いてるんですけど、まだ終わってないんですよ。ずっと出していた出版社が、今度は朝日新聞社に移ったんですね。今度は朝日新聞社の系列 の出版社から出るので、これを機会にもう一度リニューアルをして、出し直すと、でずっと出し直して、一番最後には一番新しい新作も、まあ、出すという形で。う
ん、なるほど。それが6月ぐらいからの予定だと。
これも長いんだよね。本当に。
でもね、本当に夢村さんのシリーズは、まあ、ことほどさえにというか、かなり長いシリーズが多いじゃないですか。
長いんですよ、ね、本当に。
これに限らず、ね、本当に、魔獣狩りもそうだし、あと、陰陽師もね。
陰陽師は長いんですけど、これは完結してるんですね。
うん。
はい、完結しながら続いてるシリーズで。
うん、
今ね、言ってるキマイラシリーズっていうのは完結してないんですよ。
ああ、なるほど。
たった一本の話が延々と続いてるんですね、これは。
なるほどね。そうか。でも陰陽師の方もこのポシ袋の後書きに書いてありますけど、はい、台湾で新作というか ね、
台湾でね、うん、すごく陰陽師が人気があって、
うん、
この前ちょっと遊びに行ったらすごくエネルギーをいただいたんで、
うん、
じゃあ台湾の読者のために新作を一番最初に台湾で発表しようって、で、うん、それで台湾の雑誌で発表したんですね、
うん、
でその時にサイン会があったんで自費で行ってきました。
それはまだ日本では発表されてない。
ね、台湾からで発表された翌月に日本で、
はい、あ、そうですか、
発表しました。
なるほどなるほど、はい、そうか。まあでもね、本当そういったものも今後ガンガン出てくるというような感じになってくるわけですよね。そうですか。いや本当に尽きないですね。
多分年内に今年はね、うん、刀剣の獅子っていうね。さっき言った横山っていうのが、うん、まあ書いて、まあ、相手の男がまあ飲みに行こうかっていうシーンがある本が出る予定です、う
ん、
これは10年ぐらい書いてきてね、
コンデコマ、
上中下3巻で出ると思いますね、
うん、
刀剣の獅子というね、これは本当はコンデコマの話なんですけど、まだコンデコマが出てこないだコンデコマが出るまでのね、はい、行動感の歴史が面白くてね、そこで何かね、時間を食っちゃって10年ちゃんと取材に行ったりしてね、コンデコマに柔術を教わった、
うん、
人間にも会って、うん、カーロス・グレイシーっていうんですけど、はい、そのカーロス・グレイシーに会って、もうほとんど口は聞けなかったんですけど、
うん、
覚えてるよコンデコマのことはってポルトガル語で言ったのが唯一話が通じた会話だったんですけど、それからねしばらくして亡くなりましたけど、
うん、
だからギリギリセーフで僕はコンデコマに会った人間に、うん、会ってきた。それで書き始めたんだけど終わんないよそれが1993年ですから
もう15年経ってます
よ。15年前ですよね。それうわ考えてみたらすごいね。
いや本当ですね。ちょっとグレイシーとかまで全然行かないじゃないですかもう全く行かないじゃないですか。それ
まだグレイシーまで行かないですね
そうですね。そうですか。まあでもね本当に尽きることのない今後の活動もぜひ期待してます、
はいはい、
最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生、はい、
先生
というのはどういう方になりますか、
ね、僕はね先生っていうとね野田智介さんですね。カヌーをこう、はい、僕に教えてくれた、方なんですけど、この人が僕は先生といえば先生かもしれないですね。
うん、野田さん実はこの番組にも登場していただいたことあるんですが、
あ、そうですか、
はい、具体的にはその野田さんから何を教わったという感じですか、
どういう生き方をしてもいいんだっていうのをね教わった感じですよね。野田さんが言ったセリフでまだ覚えてるのは、何やったっていいんだよってでそのうちね自分に合った穴に落ちるからって言ったんですねそれは30で落ちる人もいるし、15で落ちる人もいるし、23で落ちる人もいるし、分かんないから、それまで世界放浪したり、まあ、なんかやったりしてうろうろうろうろしてるとね、そのうちあここにあったみたいな感じでまあ落ちるっていうのと、あとはね一緒に僕はユーコン下ってる時にね怖い目にあってね、
うん、
川に落ちたら水が冷たいからすぐ死んじゃうんですよ。で、あとはグリズリーってでかいクマが出てきてね、大変怖いんですよ。あの時僕初めて行った時だったんでね、半月ぐらい一緒にいたんですけど、夜焚き火囲みながらね、野田さんに、クマ出てきたらどうしますかとかね、いろんなね、その危ない時のね、逃げ方を教わってたんですよ。で、最後にね、野田さんが言ったのはね、いいんだよ、バクさん。最後はね、死んじゃえばいいんだよ、死んじゃえばって言ったんだよ、その焚き火囲んでる時にね、すごい、あ、そうか、最後は死んじゃえばいいんだなっていうね、思いましたよ本当に。でも俺死ぬのはここじゃないな、俺は原稿書きながら死ぬのがいいなって思ったのがなんか自分の考えがまとまってくきっかけになりましたね。さっきも、まあ、いろんなこと言いましたけど、やっぱりそのきっかけに野田さんはいたと思いますね。
うん、何やってもいいんだと、
うん、まあ、最後は死んじゃえばいいんだからっていう、その
もちろんそのグリズリーが来た時にどうすればいいかとかっていうこともちゃんとありながら、
まあ、ありながらもういろんなことやったんやけどね、うん、もうどうしようもなくなったらもう死んじゃうっていうのは最後に残された自由かなみたいな。だから、
うんうんうん、
もうちょっと噛み砕いて言うと、好きなことをやって死ぬ権利ってあると思うんですよね、
うんうんうんうん、
何にもしないで 長く生きる権利もある代わりに、好きなことやって死ぬ権利っていうのは最後の人間の権利だろうと思いますね。危ないからやめろって言われても、まあでも行きたいからって言って死んじゃうっていうか、まあ死にたくて行くわけじゃないですけど、
でもそれに一番最後はその権利もあるんだぞ
と、あるっていうね、これがね迫力あるんですよ。帰ってくるとねなんかどうってことないんだけどね、その現場でね、狼の遠吠えなんかほーって聞こえるときに話してるとね、ウイスキー飲みながらもうドキドキしましたよ僕はそれ聞いて
最後は死んじまえばいいんだよ、そうか、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の夢枕漠さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の夢枕漠さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話を伺いした夢枕漠さんも一生分のネタはあると、むしろそれ書ききれないというぐらいの勢いでしたけど、すごいですね。まあでも3年後ぐらいですか、謎の大型新人現れたら要注意ですね、これはね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。